週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の野井隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、昔はね、電車の中で単語カードを広げていたっていうのは大体学生でしたけれどもね。最近はね、ビジネスパーソンでもね、いろいろ覚えるべきことをカードに書いている人っていうの実は多いんですよね。
多いですよね。
はい、そこで今回は役立つ記憶術についてお届けします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週は脳の仕組みをフル活用、 30% を 100% にする記憶術と題してお届けします。
ぜひよろしくお願いします。
はい、もう本当そうですよね。
はい、
私もどんどん記憶力がなくなってきているのでね。はい、英語だったりとか IT 知識、資格の勉強って言ったようにね、身につけたい知識というのは山のようにありますよね。
はい、
なんですが、大人が勉強に費やせる時間というのは限られております。
その限られた時間の中で脳が記憶するメカニズムを利用して効率のいい勉強方法、まあ、これを極めたいということですよね。
はい、なのでね、今回は手書き学習の達人技から話題のマインドフルネスまで記憶術についてご紹介しますね。
最近はビジネスパーソンでも、まあ、先ほどおっしゃったように英語の語彙力を増やしたいですとか、資格を取らなきゃといったように記憶力が大切な場面って多いですよね。
はい、
まあ、それを年のせいで記憶力が落ちたとか、時間がないというふうに諦めるのはまだ早いようです。
まあ、そうなんですね。
はい、
脳科学における記憶のメカニズムというのを理解すると、大人になってからでも限られた時間でね、効率よく覚えることができるんですね。
はい、楽しみです。
はい、
ではまず記憶のメカニズムについて整理しましょう。
はい、
情報ははじめ脳の前頭前野という場所にあるワーキングメモリー、まあ、ここに一時的に保持されるんですね。
はい、
まあ、例えば電話をかけるときに電話帳を見て、まあ、番号を一瞬だけ頭に入れるようなとき、まあ、そんなときにこのワーキングメモリーが使われているということです。
はい、そしてね、その情報は脳が覚えるべき重要なものだというふうに認識した場合は、脳の奥にある大脳辺縁系の海馬に記憶されるわけですね。
はい、
まあ、海馬よく出てきますよね、皆さんね。何度も聞いたことあると思うんですが、この海馬に、まあ入れられた情報というのはしばらく使わないと捨てられてしまうんですね。なんですけど、人に話したりだとか書き留めたりして何度も使うと、脳の外側にある大脳新皮質に記憶されて長期の記憶になるわけですね。
うん、まあ、つまり情報を長期記憶として定着させるためには、まあ、何度も思い出すこと、そしてアウトプットするという反復が重要ということなんですね。
はい、
じゃあどんなタイミングで反復したらいいんでしょうということなんですけれども、
はい、ドイツの、ね、心理学者であるエビングハウスの実験によるとね、特に意味のない文字列を覚えた時というのは1時間後に 56% 忘れてしまって、1日後には 74%、 そして1週間後には 77% 忘れてしまったということなんですね。
はい、
このエビングハウスの忘却曲線というものから、覚えた直後に急激に忘れていって残った記憶は緩やかに忘れるっていうことが分かってるんですね。
なるほど。
うん、
それに復習すると忘れるスピードは緩やかになるということも分かってるみたいですね。
そうなんですね。つまり勉強した翌日に一度復習して、次は1週間後、その次は1ヶ月後といったように、徐々にね、復習の間隔を空けていくと最も効率よく長期の記憶が作られるわけですね。
はい、
7割覚えている、言い換えると3割忘れた段階で復習するのがモチベーションが上がるという意味でも理想的なんですって。
なるほど。
うん、
一度しか復習できない場合は、学習の時から試験までの間を6で割った最初の6分の1のタイミングがベストなんだそうです。
はい、そしてね、覚え方にもコツがあるんですね。脳はインプットする時ではなくて、実はアウトプットの時に記憶するんですね。
うんうん、
だから参考書を読むよりも実際に問題を解く方が頭に残るんですよね。さらに人は 忘れたことを思い出そうとするときに記憶するんですね。なので無理に覚えようとせずに忘れたことを引き出す手がかり、これを多くした方がいいそうなんですね。
例えば、ラジオ体操を音楽なしでやろうとすると、細かい部分が思い出せないなんてことがありますけれども、音楽を聞くとなぜか思い出すというようなことありますよね、これは音楽という手がかりによって記憶を引き出す例なんだそうです。
あとその子供の頃に住んでいた場所にここに行くと昔のことを非常に鮮明に思い出すといった体験誰でもありますよ ね。風景だとか匂い、これも記憶を引き出す手がかりになるんですね。
あとですね、何もない部屋よりもカフェとか図書館といったような場所で勉強する方がはかどるというのも、情報量が多くて手がかりが増えるからなんだそうです。
そこで、効率よく記憶できる学習法というのを探るために、日経トレーニーでは最新機器で実験を行ってみたんですね。使ったのは光トポグラフィー技術というもので、脳の、前頭前野の血流量を測る携帯型脳活動計測装置というものなんですね。日立ハイテクノロジーズの製品です。
この実験ではドイツ語がわからない被験者3人の方に単語をいくつかの方法で覚えてもらいました。方法は黙読する、そして書く、発声する、CD の教材を聞くといった組み合わせです。それによって前頭前野の血流量を測定しました。で、本誌にはですね、特に著しい差が出た40代女性の左前額部の血流データというのが掲載されています。
この結果からまずわかるのは書くということの確実な効果なんですね。特に黙読と書くという、この2つの組み合わせでは脳が活性化した状態が持続していました。それから、音楽に合わせてドイツ語と日本語を交互に読み上げる黙読と聞くっていうこの組み合わせも数値が上がったんですね。
でその実験の最後にですね、テストを行ったらしいんですけれども、そのテストでも脳が活性化したそうですね。思い出して書くというプロセスが記憶を強化するという説をある程度裏付けるものと言えそうです。
中でも非常に興味深かったのは、女性が一番やりやすかったという黙読して聞いて発声するというこの組み合わせなんですが、この組み合わせが脳活動量が低調だったということなんですね。
やりやすいけど脳活動は決して良くなかったということなんですね。同じような矛盾っていうのは別に行った音の環境を変えた学習実験、こちらでも生じたようですね。
そうなんですね。4種類の音環境、これは耳栓をつけた無音の状態っていうのと、ノイズ、そしてモーツァルトとうるさい音楽という別々の環境の中で単語を書いて勉強してもらったんですね。で、被験者の20代の男性、これは一番快調だったのは無音の状態で、うるさい音楽やノイズでは集中できなかったそうなんですが、実際には脳活動はうるさい音楽の方が明らかに上がってたんですね。
という記事をですね、読んでですね、実は僕これの準備をしてる時に最初無音で準備してたんですけど、途中でヘビメタかけました、あんま変わんなかったような気もするんですけれども、本人の感じ方と脳の活動レベルというのは必ずしも一致しないということなんですね。やり方とか環境に慣れているとスイスイ進むようにも思えるんですが、実はあまり脳が働いていないという可能性があるそうです。
適度な負荷を感じる方が脳の活動が増す可能性というのもあるんですね。脳が活動する学習法っていうのは人によって違うんですね。なので慣れ親しんだやり方にこだわらずに新鮮な方法を取り入れてみるというのも一つの手なんですね。
そうなんですね。さらにですね、もっと手軽に日常の集中力を測定する方法があります。メガネ型ウェアラブルデバイスのジンズミーム、以前この番組でご紹介したんですけれども、こちらは集中すると瞬きですとか体の動きが減るという特性を捉えて集中の度合いを測定できるそうです。
で測定してみると、オフィスで資料を読んでいるときに集中できているのは15分のうちわずか1分から2分しかないんですね。それだけですかって感じですけどね。ところが人がたくさんいるカフェで資料を読むと集中できる時間は5分と長くなったんですね。
これ個人差大きいような気もするんですけどね。集中できる環境が人と同じとは限りませんから、測定して集中できていないと分かったら、例えば歩くとかして、対策を取ることもできますよね。
先ほどご紹介した脳活動計 計測装置、これも一般向けの販売が予定されているんですね、はい。自分にとって集中できる環境を客観的に測定できる時代というのが来てるんですね。
すごいですね、はい。週刊日経トレンディ、今週は脳の仕組みをフル活用して記憶する方法、記憶術についてお伝えしています。
はい、週刊日経トレンディ、今週は 30% を 100% にする記憶術と題してお届けしています、はい。後半ね、続いては記憶の達人が実践しているという記憶法をご紹介します、
はい。今回本誌で紹介されている記憶の達人は3人いらっしゃいます、うん。受験指導のプロ、顧客の顔を忘れないというお菓子屋さんの店長、うん、そして細かい道を熟知したタクシー運転手さんです、はい。紙面では3人が実際に使っているノート、こちらを掲載してご紹介しています、
はい。でその中でね、3人に共通するのは手書きを厭わないことなんですね、はい。まず受験指導のプロ、早稲田塾の創業者である相川秀樹さんが編み出した青ペン書き殴り勉強法というね、受験テクニックノートには一面ね、とんでもない密で覚えたいことを書き連ねているんですよね。
ちょっと危ない感じがするぐらいこう密度がもうみっしりと書き込まれているノートなんですけれども、はい。黒では印象に残らないし、赤は圧迫感があるので、うん、青いペンに自然と行き着いたんだそうです、はい。ノートいっぱいに素早く書き殴っているとその間は余計なことを考えずに集中できるということなんですね、うん、
はい。でペンのインクが何本も空になるくらい書くとね、記憶が本物になるっていう風に実感する受験生も多くて、口コミで広まりました。
それからお客さんの顔を忘れない店長、種屋横浜高島屋店店長の猪瀬光子さん、はい。こちらは常連客の好みですとか130種類近くもある和菓子の情報を手書きの絵を駆使して覚えていらっしゃるそうです。
そしてね、細かい道を熟知したタクシー運転手、日本交通グループの厚見晋三さんはですね、観光タクシーで運転しながら話す名所の情報をね、ノートに手書きしてからパソコンで写真付きの文章にまとめ直すというね、二重のアウトプットを実践してるんですね。
まあ、それぞれ記憶に残る書き方っていうのが確立されているということですね、うん。さらにですね、記憶を引き出す手がかりをたくさん設けているのも特徴です、
はい。前川さんの青ペン書き殴り法というのはですね、勉強している時の気持ちや講師の余談、あるいはコーヒー店で何を注文したかだとかを何でも一緒に書くことを勧めてるんですね。
まあ、そうすることで試験の時にあのコーヒー店で勉強していた時に書いたことだなみたいな形で記憶を引き出しやすくする、はい、ということですね、
はい。それから早稲田塾の相川さんが実践しているスピーチネタ帳というのも記憶の引き出しをうまく行うための方法なんですね、はい。ノート1ページを8等分して話したいネタをランダムに書き留めておいて、それぞれの情報をつなぎ合わせたスピーチの練習をしているということなんですね。
こちらは一見関係のない項目を関連させて覚えることによって人前で話すときに手がかりが増えて、まあ、スッと話が出てくるんだそうです、
はい。それから種屋の猪瀬さんですね、はその和菓子の絵の横に商品情報と一緒に由来とか歴史も含めて書いてるんですね。そうすると商品に愛着が湧いて名前や値段がスッと頭に入るそうですよ。
それから復習のタイミングも大切ですね、うん。観光タクシーの厚見さん、うん、こちらはですね、顧客から教わった裏道の情報をメモして、うん、直後にもう一度見に行っているそうです、うん。で自分のものになったと思ったら、うん、メモを破ってもう二度と見られないようにすると、結構なスパルタですね、はい、
はい。そして最後に今記憶力を高めるトレーニングとして流行っている集中メソッド、マインドフルネスというものをご紹介しますね。
これなんか流行ってるみたいですね。
なんかそうなんですよね、うん。でこれはね、アメリカで Google だとか Facebook といった IT 企業を中心に大流行している心のトレーニングなんですね、うん。
日本でもリクルートマーケティングパートナーズですとか、うん、ヤフーの一部の部門といった多くの企業で研修に導入されていまして、うん、少しずつ広がっているんだそうです、
はい。でトレーニングの主軸というのは姿勢と呼吸に注意する集中瞑想というものなんですね、はい。でこれを続けると膨大なタスクの中で今やるべきことに意識を集中できるようになるそうなんですね、うん。
まあ、記憶したいと思うなら、うん、試験の目標といったように何らか かのストレスをかけないと覚えられませんよね、うん、ところが集中瞑想をすると自分にストレスをかけた環境でもこうふーっとリラックスをして集中できるようになるんだそうです、
うんうん、瞑想といってもね構えなくても大丈夫ですよ、はい、1日5分でもよくて集中できない時に深い呼吸と良い姿勢を意識するだけでも有効なんですって、
はい、
だから先ほどご紹介したジーンズミームもね呼吸や姿勢がどういう状況かフィードバックを得やすくするツールとしておすすめなんですね。
うん、まあ、現代人はですね新しい情報ですとかあるいは Facebook、Twitter、LINE といった SNS に追われてこうマルチタスクにならざるを得ない状況ですよね、
はい、
これは集中力を奪うだけではなくって、うん、脳を損傷させてしまうという研究もあるんだそうです、
うん、それはねパソコンでソフトを立ち上げすぎてフリーズしている状態と同じなんですよね。マインドフルネスで心の OS を鍛えるという発想に、まあ、切り替えた方がいいのかもしれないですね。
そうですね、うん、あと瞑想と一緒に、まあ、スマホとか通信環境を完全にオフにするデジタルデトックスの日を作った方がいいかもっていうふうに、うん、まあ、本誌で指摘があってできるかななんて思ってるんですけど、
もう今や本当に難しいですよね。
そうですね、
シャットアウトしてしまうのってね、うん、ただこのマルチタスクから離れる日を意識的に作ることで脳の機能を取り戻して記憶力や集中力のアップが期待できるんですね。
そういうことですよね、
うん、
今発売中の本誌日経トレンディ7月号には今回ご紹介した記憶術について詳しくご紹介しています。その他マインドフルネスをガイドするアプリですとか集中力が高まる椅子、まあ、そういったものも合わせて紹介していますのでぜひお読みください。今週は 30% を 100% にする記憶術と題してお届けしました。
ヨッシーズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回っている記者の皆さんが今一番気になっているものは何ということで、今週はヨッシーさんをお迎えします。どうぞよろしくお願いいたします。さあ夏も近づいてまいりました、
はい、
そのタイミングにぴったりの今週のアイテムは何でしょう
すごい振られ方をしたんですけど
打ち合わせないんですよねこのコーナー
全然関係ないのでもいいですか
もちろんです。
ですね、以前もしかしたら取り上げたかもしれないですけども LINE Pay カード、
はいはいはい、LINE Pay、
これがですね、はい、日々進化をしているというか、
はい、
おそらくこうポイント好きの人をすごい意識してどんどんどんどん増やしてるんじゃないかなと思うんですけれども、うん、
それは今このクレジットカードが最強だみたいな特集の時に、
はいはい、
必ず主軸になっていらっしゃるヨッシーさんにとっては、はい、最も興味はそそられるカードということになりますね。
そうですね、なんて言うんでしょう、こっちが評価したい部分を全部入れてくるっていう。
ほ
ー、以前リクルートカードプラスというカードがそういうことをやっていたんですが、
そうですね、
それと同じような戦略を明らかに取ってるなっていうのを最近感じておりまして。
そうなんですね、
はい、
LINE の皆さん、もし日経トレンディ対策だったとしたらこちらまでご覧ください出ませんけどねで、具体的にはどういったところが、はいはい、
ですね、LINE Pay カードはですね、LINE の独自ポイントが 2% 貯まりますということでスタートしました、うん、まずその 2% という還元率が非常に高い、うんうんうん、
高いですね。
で、その LINE のポイントは基本的には LINE Pay カードにチャージできるということで、う
ん
う
ん
うん、まあ、その中でぐるぐる回せば 2% 常に取れるってことなんですけれども、それだけですといわゆるマイラーの人が振り向いてもらえませんと、
うんうん、
それで次に始めたのがポンタとナナコポイントへの交換だったんですね。
セブンイレブンとローソンと両方行けるようになったわけですね。
そうですね、はい、まあ、これはセブンイレブンとローソンというよりはですね、実はその先にあるマイルを見据えてまして、
いろんな提携先があるわけですもんね、
は
い、
ポンタは JAL に行けますと、はい、でナナコポイントは ANA に行けますと、
ほうほうほう、
いうことでその2つを抑えることで JAL、ANA のマイラーをどちらも取りに行ったと。
なるほど。
でそこまでは、まあ、やるかなと思ってたんですけれども、
はい、
5月31日にですね、うん、メトロポイントとの交換を始めたんですね。
東京メトロ、
はい、
ほう。
でこれが何を意味するかというと、はい、マイラーの中ではソラチカルートという言葉がありまして、
はい、
何かというとですね、ソラチカカードというクレジットカードがあります。これはANA と東京メトロがコラボしてやってるカードなんですけど、そうですね、このカードの最大の特徴がですね、メトロポイント、メトロポイントは1ポイントが1円だと思っていただければいいんですけども、それを 9割の率でマイルに交換できる、そして100ポイントが90マイルになりますっていうところなんですね、で一般的な、マイルとポイントの交換比率は半分になるんですよ、
50%、
100ポイントは50マイルですね、それがメドロポイントだけは90マイルに変わるわけです、
レートがいいと、
すごいレートがいいんです、なので、メトロポイントを貯めて、それを ANA に交換するっていうのが黄金のルートがあるんですよ、
黄金ルートですね。
そこに目をつけたおそらく LINE がメトロポイントへの交換っていうのを入れてきた、
なんかもうポイントロンダリングみたいなね、LINE で貯めて、はい、それを東京メトロのポイントに変えて、はい、さらに ANA のマイルに変えるっていうことですよね、
そうですね。
それしてる人いるんですか？
いますよね、
ここあの
していらっしゃるんですか？
私まだあのメトロポイントで止まってて、その後は ANA マイルに変えてないんですけど、一応貯めてます。
メトロポイントがもうえげつないことになって
る、えげつないことになってる何万ポイントってな
へ
え。メトロポイントっていろんなポイントから交換ができるように実はなってるので、あのいろんなポイントをその全部メトロに今ガンガン落とし込んでるっていう私はタイミングなんですけど、
つまりその通常ルートで、例えばナナコだとか、ポンタを使って、JAL だ ANA だっていうところのマイルに変えることもできるけれども、さらに東京メトロのポイントが、提携したことによって、ソラチカルートと呼ばれる最もレートのいいマイル交換のルートも手に入れたと、
そうですね、
は
い、まあ、もちろんそのレートを使うためにはそのソラチカカード、まあ、年会費が2000円プラス税っていうのは必要なんですけれども、それを持っていてもまあ多分得だろうと、その年会費分払ってもっていうものですね。新しいルートができましたと。
なるほど、
ルートを探しまくってますからね。
いや僕はあの世の中のコンビニからあの T ポイントカードお持ちでしょうかっていうのを禁止しちゃえばいいのにと思うぐらいあのポイントにあんまり興味がないので、いつも日経トレンディのね、あのこのクレジットカード最強みたいなのをこう見るとほえーぐらいでしか読んでないんですけど、実は周りで結構もうちゃんとそうやって使いこなしている人が増えてきているので、まあその意味では LINE ペイカード、これもどんどん注目株になっていくことを予想されますね。
そうですね、
わかりました、それではヨッシーズスコアに参りましょう。このどんどん機能が充実していく LINE ペイカードのホニャララ度10点満点でお願いします。
お得度9点で
9点だそうですよ、何を狙ってるんでしょうね
カードって言わなくてよかった
チェックマンさん風にね、そうでしたね、でもこのお得度はもう間違いないようですので、ぜひ皆さんご検討ください、ということでヨッシーズチェック、来週もヨッシーさんの気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのは LINE ペイカードでした。ヨッシーさんありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。ということで記憶の話だったんですが、実はですね、数の単位日本のね、を小学校3年生の時に、面白いからっていう理由で覚えたんですよ。
ほう、
一重百線の長径外徐長交換制裁国っていう、
すごい。
でそれを、まあっという間に覚えたわけです、でそれは全然忘れてないわけですよ、だから未だにその1から無量大数までこう言えるんですけれども、40を超えたぐらいの頃に今度逆を覚えようと思ったんです、
あの、
はい、1の下ですね、もうとかごうとかあったりするじゃないですか、あれを覚えようと思ってその表をこうじっと見てるんですけど、びっくりすることに全く覚えられないんですよ
それは年ということなんですか、どういうことなんですか。
でやばいと思って、同じく小学生の頃に覚えた円周率、
円周率ありましたね、
の続きを覚えようと思ったんです。でそれも数字をじっと見てるんですけど点で覚えられないんですだから、要は子供の頃って面白がって覚えて、しかもそれを何回も何回も反数するので、
確かに
記憶が定着して、まあ、それから30年40年経った今でも ちゃんと覚えていると、うん、ところが大人になって意識的に覚えようとすると覚えれないっていうのがねすごく印象的だなと。
なるほどね、確かにそうですね。だから、まあ、今回こうやって改めてねこう整理してみると自分で無意識にやってるのもあればなるほどそうすればいいのかっていうのもありますね。例えば書くっていうところです ね、私は書いてなかったのでちょっと書こうと思って思いましたけど ね、なんかただもう本当に私何度も言ったかもしれないんですけど本当に忘れちゃうんですね。もう昔のことっていうかすぐ次から次へと忘れてしまっていて何も覚えてないっていうそういう状況なんですよ私。
まず手書きから始めましょうか。
そうですね、それでちょっと覚えておかなきゃいけないですね。
はい、
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週。お相手は渡辺敦美と、
あさっての予定を忘れることがあります、成田貴司でした。